次に244ページをご覧ください。カッコ7、認知症対応型共同生活介護における留意事項についてご説明します。丸1、生活機能向上連携加算について。生活機能向上連携加算位置を算定するにあたっては、理学療法士等が利用者の ADL や IADL を把握した上で計画作成担当者に助言をし、それらに基づき、計画作成担当者が計画を作成します。また、計画作成から3ヶ月経過後に、利用者と理学療法士等に定期的に報告する必要があります。次に、加算2については、理学療法士等が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した上で、計画作成担当者は共同して計画を作成する必要があります。加算1、2の計画については、あ、い、う、えの内容を記載し、達成目標は数値を用いるなど、可能な限り、具体的かつ客観的な設定をするようお願いします。丸2、共同生活住居ごとの職員の配置について、介護従業者の勤務の体制を定めるにあたっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮してください。これは、利用者の精神の安定を図る観点から、担当の介護従業者を固定するなどの、継続性を重視したサービス提供に配慮すべきこととしております。共同生活住居ごと、職員が固定されていない事例が見受けられますので、職員と利用者が馴染みの関係を築けるよう、共同生活住居ごとに職員を固定した配置をお願いします。245ページをご覧ください。括弧8、短期利用の手続きについてご説明します。対象サービスは、介護予防も含めた小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防も含めた認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護になります。短期利用を開始する場合、サービスごと算定要件が異なりますので、基準を確認してください。また、短期利用を開始、終了する場合には、介護サービス事業者変更届出書や、介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書等の提出が必要となり、ますのでご確認ください。括弧9、独自報酬加算についてご説明します。対象サービスは、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護です。これらのサービス事業所においては、静岡市が独自に定める基準を満たした上で、事前の届出を行うことにより、独自報酬加算を算定することができます。算定開始後は、算定月の翌月5日までに、実績報告書を提出してください。提出期限を過ぎてから提出する事業所がありますので、提出期限は厳守するようにお願いします。